ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。ちょっと収入の哲学を一回目やった後ですね、二つばかり挿入したいものが出てきまして、少し伸びましたけども、まあ、日本を考える21、人の評価の基礎ですね。今の世の中ではですね、なんか皆さんがもう当たり前のように考えていること、つまり例えば、儲かることをやった人は、収入が多く、儲からないことをやった人は収入が少ないと。この儲かる儲からないというのが世の中に必要なことと比例していると。まあ、こういうふうに錯覚してるんですね。よく考えてそういう結論に達したわけじゃなくて、儲かるものってのは世の中が必要としてるから儲かるんだと。儲からないってのは世の中が必要としてないから儲かんないんだと。まあ、そういうふうにこう、なんていうんですかね、決めてかかってるって言っていいんでしょうね。まあ、NHK とか朝日新聞が言ったことの通り、頭に入ってるって言ってもいいし、それから、まあ、もう現在の日本は政治家にしろ、ビジネスマンにしろですね、儲かることをやることが大切だっていうふうに思ってますので、まあ、その人たちの絶え間ざる情報発信によって、まあ、そのように考えてるわけですね。しかし僕は少なくともそう思ってないんですね。私は自分でものを考えるタイプなんで、例えばここに書きましたけど、かつては何が大切だったんだろうかと、まずこう思うわけですね。それはまあもちろん食なんですね。食べられなければどうにもなんない。ということで、例えば石器時代ですと、鉄の桑ってなかったですから、土を耕すのって大変なわけですね。ですから狩猟民族はともかくとして、農耕になってもですね、農耕になったとか、稲が育てられるようになったってってですね、稲を育てるためには土をまずほぐさなきゃいけない。耕さなきゃいけない。それはもう大変なことですからね。石のなんか容器じゃ大変なことですね。器具じゃですね。それが鉄の桑が、まあ、紀元前1300年ぐらいにヒッタイと現在のトルコで、まあ、鉄を溶かすことができて、まあ、最初には兵器で使われたんですけども、まあ、そのうちだんだん農機具に使われるようになりました。そして鉄は銅に比べてやや安いんで、なんか祭器用って言いますかね、お祭りとかそういうものよりか、むしろ実用的なものに使われるようになりまして、農具、まあ最初は剣とか、そういう盾とかそういうものが使われたんですが、それがやがて農具に使われるようになりまして、そして鉄の桑で畑を耕すことができるようになりますと、がぜんですね、何が起こったかっていうと、人間が余るんですよ。つまり今までは100人の人が働いて100人の人が食べていけたんですけども、80人ぐらい働けば100人の人の食料が得られるようになったわけですね。そうしますと20人余るんで、まあ、それが軍隊とか貴族とか、まあいろんなものを形成してきますね。ですからまあ世界的にはいろいろズレがあるんですけども、まあ紀元前800年ぐらいから紀元ぐらいまでですね。に、だんだんだんだん鉄の桑っていうのが世界的に普及しまして、まあ、それによって、まあ何が起こったかって戦争が起こったって言ったらいいんですけども、あまりいいことは起こんなかったんですけどね。農民の数は減って、兵隊だとか貴族が増えたと。まあ、こんなことが起こったわけですね。で、まあ、その頃から国を守るってことも非常に大切になってきまして、まあ、特にアーリア人がカスピ海の北方からですね、いろんなところに、こう散り出したもんですから、展開したので、それによってアーリア人的な戦争がですね、非常に増えたわけです。まあ、ギリシャなんかも、まあどこでもそうなんですけど、ギリシャなんか、もともとギリシャに住んでる人が最初ドカーッとアーリア人たちの襲来によって、まず一回全部民族が変わっちゃって、でもう一回来て、二回も変わって、まあいわゆる我々が知ってるソクラテスとかプラトンのようなギリシャ民族というのはできたわけで、あの人たちはもともとギリシャに住んでたギリシャ民族ではないわけですね。まあそうなりますと今度は軍隊がいるってことで生きることが大切だっていうことで、最初は食、その後は生、つまり生命、命というものが大切になったわけですね。まあ食というのも毎日食べないと餓死してしまいますので命なので、命なんですけども、まあ食としての命と国を守るっていう軍事的な命と二つが重要だったわけですね。でまあしかしそれはまあ紀元前のことで、それから2000年も経ってますので、まあ、少しずつ少しずつ、まあ農業が中心ではありました。ヨーロッパのまあナポレオンが登場するような時でもですね、 もう随分こっちですけど、1800年も経ってもやっぱり農民が7割、日本でも農民が9割と、まあ、いうことでですね、やはり、食を作るという仕事が一番多かったわけです。じゃあ、食を作ることが一番大切だから、したがって食を作る農業をやる人が一番地位が高くて、収入が多かったかっていうと、そうではないんです。つまり、今我々がぼんやり考えていること、価値のあることは収入、儲かるので、その儲かるのが世の中は必要としているという図式はですね、必ずしも歴史的にはそうじゃなかったわけですね。だけどさらに多様化しまして、例えば、今年ですとね、アメリカの方に野球で渡った、ものすごく活躍して、もう日本人としてはもう嬉しくてしょうがない。僕なんかも嬉しくてしょうがない。だからもう、大谷が出て、ホームランでも打ったらもう必ずネットで何回も見たいところになるわけですね。そうすると、大谷選手が10年契約かなんか知らないけども、1000億とかいう破格のですね、価値がつく大金持ちになるわけですね。たら、大谷がいなくなると我々が生活ものすごく困るかっていうと、まあ、食べるものもあるし、着るものもあるしですね、さして困らないわけですね。これは人間社会の進歩とも言えます。つまり、ただ食べて、ただ家で寝るということ以外に、野球、それもアメリカでやってる野球っていうのは、日本人に大変に必要だっていうわけですね。アメリカにも必要ですけど、日本にも必要だと。だから非常に多様化してるわけですね。ある時には、まあ、芸術家がものすごくもてはやされることもあり、ある時はテレビタレントが郊外な収入を得ることもありと、まあ、いうことでですね、必ずしも世の中の多様化に沿ってですね、何が収入になってるかってことは違うんですね。だけど収入の哲学というのがもしあればですね、そこを十分に考えるのが哲学というものです。ところが残念ながら、まあ、近代経済学、儲かるとかお金とか収入って経済学に相当するんですけども、近代経済学って言いますと、まあ、アダム・スミスあたりから始まったということになるんですけども、必ずしも、この収入の哲学が十分に考えられて、人間とはもともとどういう収入を得るべきであるかっていうのは議論はですね、ヨーロッパ哲学でもあまりありません。日本の哲学には少しありますけども、まあ、日本の場合は儲かるというよりかですね、人間というのはどういう人生を送ればいいのかというような点からですね、まあ、収入はどうであるという評価もできます。ただ最近はですね、こういった研究はだいぶ進んでまいりまして、我々の時代はですね、江戸時代の士農工商という分類はですね、これは身分制度として私は教わりました。それで、士農工商の士が一番上にいて、商が一番下にいるという説明でした。現在では士農工商っていうのを職業分類として教えております。これは学問の進歩によって少しずつ解釈が変わるわけで、よくよく調べると、どうも武士よりか、農民の方が豊かだったみたいだということでですね、士農工商つって、それが身分だってことなど、身分の低い人の方が収入が高いっていうのはおかしいということで変えたんですけども、この故障についても、まあ、収入の哲学が少し不足してるなと私は思うわけですね。まあ、日本文明独特の力の文化じゃなくて、徳の文化。私がよく言ってるんですけども、ヨーロッパでは力の強い男性が裸で筋肉隆々で剣を持ってる。これが正義である。まあ、日本ではアマテラス大神っていう女性がですね、徳を持って、一番偉い地位にいると。いうことがありますんでね。江戸時代でもその思想の流れは少しありまして、まあ一番偉いと思われる侍がですね、あまり収入が多くないというような状態を作っております。まあ現在はむしろそれがまたダメになりましてね。まあ文明としては劣化したというんでしょうか。偉いという人が収入が多いというようなつながりになっております。まあだけども私はまあもともと全然考えが違いましてですね。簡単にこの人間の社会って言いますと、群れと分担ということがその基本構造であるというふうに思ってるんですね。例えばライオンにしても、まあ少しの分業はありますけども、大体草原に寝そべってて狩りに行くときはみんなで一緒に狩りに行って、狩りに行った獲物はみんなで食べるというふうにですね、分担みたいなものはそれほど明確ではありません。しかし人間はですね、やっぱり同じように群れをなしますけども、 非常に分断が強いんですね。まあ、現在の世の中はもっとそうですね。政治家とか、学者とか、それから官僚とかですね、役人ですね。それから商売をやる人。まあ、商売でも会社のような組織で商売をやるような人と、それから商店街みたいなところで商売をやる人もあります。それから、まあ、もちろん大谷選手のように野球をやる人。これも立派な職業ですね。まあ、その野球ばかりじゃなくて、例えばほとんど普通の人にはできないスケート、まあ、氷が張ってるところでなくてはできませんからね。まあ、そういったもんだとか、絵画とか音楽とか、まあ、そういったものまでですね、分担になっております。もちろん、自動車の運転手、タクシーの運転手、電車の運転手、それから飛行機のパイロットなんかも、やっぱり分担ですね。まあ、人間は非常に文化が進んで進歩してましたので、一人の人が電車も運転したり、飛行機運転したりすることはちょっとできないということで、農家の方は農家、それから漁師の方は漁師、というふうにですね、分担することになる。つまり、分担に一体、貴賤というか、尊い仕事というものと、それから、尊くない卑しい仕事があるかっていうと、これはね、歴史的にも、まあ、ないわけじゃないんですけども、さっき言った士農工商みたいにですね、大きな区分ではですね、やっぱり分担意識の方が強いわけです。まあ、このね、ブログを読んでる人で、まあ、僕は知識が不足してるか、ひねくれてるかと思うんですけども、前向きにものを考えず、前向きってのは明るい方向ってないんですよ。論理を進めるとか、考えを進める方向には頭が働かない人が、まあ、いるようですね。まあ、それはどこの社会にもいろんな人がいていいんで、まあ、随分この人は、ひねくれてるっていうか、暗い性格の人だなと思って、時々かわいそうになるんですけどね、コメント読んでて。まあ、そういう考え方もないじゃないけども、事実はそうじゃありませんよって言ってあげたいんですけども、事実を無視しても、相手の言ったことを否定することに喜びを感じてるような人がいますね。事実を押し曲げてもいいっていうね、そういう人がいるんですけど。まあそれは別にしまして、私は分担が一番この社会の基本ではないかと思うんですよ。農業をやる、漁業をやる、飛行機を操縦する、会社に行く、それから役人になる。僕みたいな教育を担当するとか、そういうのを一つ一つ担当して分担してですね。そして社会を構成する。それによってその社会にいる人がそれぞれちゃんとした人生を送ることができると。これが基本ではないかと思うんですね。人間っていうのは。人間はやっぱり一人で全てのことをやるっていうことは不可能なんですね。それは現在の進歩した人間というものはそういうもんだと私は理解をしております。それでこの分担にですね、それこそ貴賤はないと思うんですね。米を作る人は収入が安くていいと。それから自動車を作る人は収入が高くていいと。こういうことはなくて、まあ誰でも同じであるっていう僕意識があるんですね。よく世の中で頭のいい人は偉い人だということが言われることがあるんですね。頭の回転が早いといいとかね。地位が高いといいとか。生まれがいいといいとかっていうこと。僕はね、それ関係ないと思うんですね。ただ分担がそこになるっていうだけですね。まあ、例えば、私なんかも物理の大学の先生でしたけども、物理の大学の先生は物理ができなきゃいけないんですよ。だから、まあ、それは当然のことなんですね。それから大谷選手はバットを振って速い球を打てなきゃいけませんから。これも分担ですね。まあ分担は、その人の貴賤、貴賤っていうのは、尊いか卑しいかってことです。貴賤を決めるかっていうと、僕はですね、僕の感覚はちょっと普通の人と少し違うんですよね。全然同じように思います。お米を作ることも、子供を産むお母さんも、それから教育をする先生もですね、誰でも同じ価値で分担をしてるんだと思うんですね。分担に、貴賤があったらですね、何か賤っていうか、いらない方をやめてしまえばいいんですけど、やめてしまったらたちまち困ります。例えば道路工事をやる人なんていうのは、どちらかというと、その貴賤だったら賤の方に属するんですよ。今の常識ですと。しかし道路工事の人が夜中に誰も寝静まった道路でですね、こう、コンクリートっていうか、表面のアスファルト剥がして、そして臭いコールタールを やってもう一回砂利を引いて舗装を直すっていうことはもう非常に大変です。しかしこのことをやってもらわないと我々はですね、車が通るたびにピチャーっつって雨が溜まった雨水の汚いやつをかぶることになります。それから走るときもゴトゴトして非常に不快でありますね。ですから道路工事をする人ってのは非常に尊敬しなければいけないわけですね。つまりどういうことかって、私の石ころ理論なんですけども、ダイヤモンドとそこら辺にある路傍の石、石ころと価値が違うのかと。ダイヤモンドは確かに人の心を喜ばせたりはします。しかし、まあ、希少でもありますし、道路工事するときに使ったりですね、家を建てるときにその礎石にするってことができないんですね。ところが路傍の石は石として立派な働きをしますので、道路工事をしたりですね、それから家の礎石を、基礎を作ることができるわけですね。こういうふうに考えますとね、変なことにこれがいいと言ってることがいいのかと、まあいうふうな疑問は私随分あるんですね。それで私がさらに進めるのはですね、分担は規制がないと、どれでも同じだと、まあそれの得意な人っていうのがありますから、それが人間が生まれるときにお母さんつってもいいし、お父さんつってもいいんですけど、お母さんが、いろいろな特徴の人間を作ると。ある人は非常に体が丈夫だけども頭の回転は少し鈍いと。ある人は体が弱いけど頭の回転はいいと。いろんなね、タイプの人を人間は作ると。人間がこのいろんなタイプの人をこう、産んで育てることができるっていうことは、まさに人間が分担を持って群れの基本にしてるからだっていうのが私の感じなんですね。したがって、どの分担も非常に重要である。例えば漁師。漁師っていうのは一般的に学歴も低いんですね。しかし、漁師っていうのはいなければ我々は魚ほとんど食べられないわけですが、魚にはなんか、なんとかっていう油があって、非常にこの、いいとかなんか言いますでしょ？だそういったものも取れないですよね。だから、何が大切なことをやってるから、つまんないことをやってるから、学歴が低いからとか高いからとか、その人の頭が優秀であるとか、運動神経が高いっていうのは、その人の特徴であって、価値ではないと思ってるんです。特徴はあると。また、希少的な特徴があって100メートルを、まあ、10秒そこそこで走る人もいる。これは、特徴が希少なんであって、価値があるということとは違う。というふうに私は思ってるんですね。ですから私は基本的には、分担は儲けではない。分担が儲けであってはいけないっていう考え方なんですね。それの一番極端なものが僕は、大自動車会社の会長さんと、それから母子家庭のお母さんっていう例を出すわけですね。これ明らかに違いますね。大きな大会社の自動車会社の会長さんは、自動車を作ることができます。結局自動車会社の会長っていうのは自分でこうボルト締めなくても、結局は自動車を供給する仕事ですよ。まあ、それに対して母子家庭のお母さんは子供を産んで育てる仕事ですね。分担して。でひっくり返っても両方とも兼務ができないのが普通です。自動車会社の会長で男性の場合は絶対にひっくり返っても子供を産めません。育てられません。しかし、母子家庭のお母さんは稀にはですね、母子家庭のお母さんと大会社の会長さんを兼務できるかもしれないけど、これちょっと、まあ、実際的には難しいですね。へりくつを言うことはできますけどね。したがって、母子家庭のお母さんは、子供を産んで育てる。じゃあ、次世代を作るのは母子家庭のお母さんであり、自動車会社の大会社の会長さんは、次世代を作ることはできない。現世代の人たちに自動車を供給して、より快適な社会を作ることができる。そうするとこの二つを比較してですね、今だいたい500倍、100倍から500倍収入が違うんですよ。100倍から500倍の価値の差があるかってことですね。世の中に自動車を供給するのが非常に大切であって、現世代のですよ。次世代の子供たちを作るのがそれほど価値のない仕事なのかと考えますと、私は次世代の子供たちを作る方が、現世代に自動車を供給するよりか価値があると思っております。私はですね。人によって違うでしょうけど。それがなんで100倍から500倍の収入の違いがあるかというと、現在の社会が儲かる仕事をやればいいというふうな、極めて大きく間違った職業評価でできてるからだと私は思うんですね。 私は、次世代の子供たちを産んで育てるの方が、自動車を作るよりか、比較したら、尊い仕事だと思ってます。世の中にとって尊い仕事に収入が多いんであれば、収入の哲学から言えば、母子家庭のお母さんの方の収入の方が多いはずです。これが逆に、完全に逆になってるというか、100倍から500倍違うわけですから、ものすごく違っているということを言ってるわけですね。まあ、したがって、我々はその収入の哲学というのを十分に考えて、それで現在私たちの頭が少しおかしくなってる。つまり、儲かるものをやった人が収入があるということをですね、もっとしっかりとした哲学に基づいた収入の分配っていうものをしなければいけないというふうに思いますね。まあ、その点で、母子家庭のお母さんがもう少し暇であって、かつ哲学がうまければ主張してくれるでしょうけども、毎日忙しくて子供のおしめを洗ったりですね、まあ最近はおしめを洗うってことないでしょうけど、ご飯作ったりですね、細かいことを気遣って学校に行くのに忘れ物がないかなんてことを厳重に見なきゃいけませんから、まあ、やっぱり我々が代わりになってですね、何が価値があるか、どういうのが収入の哲学であるかということをよく考えなければいけないと思います。特に政策とか政治を考える方はですね、この辺は極めて重要であって、世の中の流れ通りに錯覚を押し付けることは望ましくないと、私はそう思っております。